聖書を朗読いたします。ヤコブの手紙1章19節から27節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書422ページです。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現しないからです。だからあらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても、立ち去るとそれがどのようであったかすぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく行う人です。このような人はその行いによって幸せになります。自分は信心深いものだと思っても舌を制することができず、自分の心を欺くなれば、そのような人の信心は無意味です。みなしごややもめが困っている時に世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ること、これこそ父である神の御前に清く汚れのない信心です。以上の聖書箇所より御言葉を行うと題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
ヤコブはクリスチャンに対してわきまえておくべきことを教えています。端的に耳の痛い話です。聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさいと。ここでのポイントは、何でも早ければいいというわけではなく、また何でも遅ければいいというわけでもない、その区別であります。で、簡単に言うとですね、早い方がいいのは聞くことだけなんですね。ここで書かれているのは、ここでの早いという意味は、例えば現代のインターネットが発達した社会で、いち早く情報を検索して早く取り入れろということとは違います。聞くのに早いとは、自分の身の回りで起こることに対して無関心すぎてはいけない、頑なになってはいけないと、せいぜいそれぐらいの意味でして、とにかく急いで情報を取り入れろということではありません。情報収集の速さが求められているわけではないのです。で、なぜかと申しますとですね、どんなに聞くのが早くても、聞いた情報が嘘、大げさ、紛らわしいものだったらどうでしょうか。世の中には嘘か本当か直ちに判別がつかないような怪しい情報があふれています。最近だとフィッシング詐欺なんていうのがあるんですけども、銀行の正規の銀行のホームページを装って、実はそれが詐欺サイトだったりとかですね。で、そこにまあ個人情報とか口座番号とかパスワードを打ち込むと、いつの間にかお金取られてたりなんて、そういう偽物の情報が本物のように流れてくる。なので、早ければいいっていうわけではないですね。で、大切なことはですね、この後に続く話すのに遅くというところであります。こっちの方が大事なんですね。聞くのは早くても、話すのには遅い方がいいと。あくまで話すことの遅さとの比較において、聞くことが早い方がいいと、そういう意味合いなのであります。つまり、聞くことの早さよりも話すことの遅さの方がはるかに重視されるべきことだというわけであります。話すことの遅さの方が聞く速さよりよっぽど大事だということなんですね。で、そして何よりも大切で、何よりも難しいのは、話すのに遅いこと。 で、これ勘違いはないとは思うんですけれども、話すのに遅いというのは喋るスピードが呪いということではありません。したったらずとか、たどたどしいとかですね、そういうふうにしなさいとか、そういうことではなくて、思ったことを何でもすぐに口に出すな、ということであります。で、これは私自身にも、言えることなんですけども、クリスチャンであっても思ったことを話さずにはいられない、そんなことが多々あるかと思います。多々あるというより、そういうことばっかりだから、いろいろと私自身も含めて問題を起こしてしまうんじゃないかということがあると思うんですけども、とにかく話すのに遅くあるためには、話す前にその話そうとしている中身、事柄をよくよく吟味しなければなりません。で、吟味する時の基準が大事なんですけれども、もちろんそれは神の言葉、神の御心であります。今心に思っていて口にしようとしている事柄は、果たして神の御心にかなっているのか、神が喜ばれることなのか、そのことをわきまえた上で話しなさいと。話しなさいと、私自身全然そうじゃない時がよくあるので耳が痛いんですけれども、そのように教えられている次第であります。逆に申しますとですね、私たちが何か言葉を発する前に、それが神の御心にかなっているのかどうかちゃんと吟味するのであれば、必然的に話すのには遅くなるでしょうと、そうも言えるかと思います。ちゃんと考えていればすぐに喋っちゃうことはないんじゃないのということなんですね。話している内容が神が私たちに望んでおられることに合致しているのかどうか、常に慎み深くあれば決して話すのに早くなることはないということなのです。で、そしてこの続きとも大いに関係があるのですが、話すのに遅くあるためには、自分が話すことで怒りを吐き出そうとしてはいないか、そのことも合わせて吟味することが求められているのであります。怒るのに遅いようにしなさい。で、これにつきましては、最近アンガーマネジメントという言葉が使われるようになりました。アンガーマネジメントっていうのは、怒っちゃいけないじゃないんですよ。自分の中に怒りが生じること自体は避けられなくても、その怒りをどうコントロールするのか、それがアンガーマネジメントの課題ですが、怒るのに遅いようにしなさいという教えは、個人の性格の違いもあってですね、結構難しいのではないかと思うんですね。クリスチャンであってもすぐ沸騰する人もいれば、すごく気長な人がいて、もうしょっちゅうプンプン怒ってる人もいれば、本当に怒らないという人もいて、私なんかも実は結構カッカしやすいたちなんですけど、同じ進学校を卒業して、同期に卒業しているある牧師なんか、怒ったの見たことなくて、本人もずっと怒ったことないというふうに語ってるんですね。そういう穏やかな人もいるんですけど、個人差がどうしても出てしまう。で、ヤコブがですね、怒るのに遅くせよと教える理由は、最近話題になっているアンガーマネジメントとはかなり違います。ヤコブが教える理由は、人の怒りは神の義を実現しないから。全然理由が違うんですよ。ここでも人間の基準ではなく神の基準なんですね。もちろんやたらと怒ることで人を怖がらせたりとかですね、良好なこう人間関係が築けなくなったりとか、ビジネスがうまくいかなくなったりと、そういうもちろん人間関係の弊害が起こるんですけども、ヤコブが怒るのに遅くせよというのは、神様のことを思ってのことなんですね。で、ここで言われている神の義とは、神の御心であり神の救いでもあります。クリスチャンの使命というのはですね、神の御心を表すことに他なりませんので、クリスチャンが個人的に怒っても証にはならないんですよ。で、私なんかが細かく説明しなくても、皆様の人生経験の中で、人の怒りさえなければ世の中もっと平和になるのにと思われることが多々あるかと思います。 先ほど戦争のこともお祈りしましたけれども、あれってまあもちろん不安とか恐怖とかいろいろあると思うんですけど、怒りっていうのが一つの大きな原因、引き金になっているのではないかと思うんですね。人間的な怒りによっては世の人々の救いにはもたらされないということなんですね。でそれはもちろん人々のためでもあるんですけど、神様が望むことじゃないということなんですよ。人間が怒って人々に救いがもたらされない、それは神様の御心ではない。神の御心は私たちが怒りを抑える、コントロールすることで人々が平和に暮らすことなんだと。でそこでですね、ヤコブは洗礼の場面をもう一度起こすようにと私たちに呼びかけてくれています。で今日の聖書箇所には洗礼という言葉は使われていないんですけど、あらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさいって書いてるんですね。でこれは洗礼の場面を想起した言い回しなのです。ヤコブが手紙を書いた相手方のクリスチャンがですね、現在進行形であらゆる汚れや悪に染まっているというふうに、そういう指摘をしているわけではないんですね。そうではなくて、クリスチャンが洗礼を受けるということがどういうことなのかを改めて思い起こそうとしているのです。で洗礼というのはですね、もちろん洗礼にはいくつもの深い豊かな意味合いがあるんですけども、今日のところで言えば、あらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去ることじゃないかと。で今の洗礼というのは頭から水かけるだけの適礼というのと、全身ドボッとバスタブにとか、あと湖とか川に浸かる神霊、2種類の神霊洗礼があるんですけども、もともとはですね、やっぱり洗い流す、このあらゆる汚れやあふれるほどの悪を洗い流して素直に捨て去るということを象徴しているわけなんですね。でそれで同時にですね、心に植え付けられた御言葉を受け入れる。汚れを捨てないと御言葉は入ってこないので、まず汚れを捨て去って御言葉を受け入れる、そういうことじゃないかとヤコブは呼びかける。つまり初心に戻れと言われているんですね。この御言葉を読むたびに、ここにいらっしゃるのがクリスチャンであれば、その自分たちが洗礼を受けた時を思い起こす。これから洗礼を受けようとしている人は、洗礼とはこういうことなんだということを思っていただく。洗礼を受けたあの日の思いにもう一度立ち返ってみなさいと、そのように言われているのです。で、私なんかも御言葉を、説教を語って、私は関係ないじゃないんですね。私自身もこの説教を準備しながら、もう一度初心に戻れということを考えさせられたわけなんですね。クリスチャンに植え付けられた御言葉は、私たちの魂を救うことができるということもヤコブは語っているわけですけども、でこのことはですね、安っぽい例えで恐縮なんですけれども、御言葉を植え付けられるというのはどういうことかというとですね、テレビの電源プラグをコンセントに差し込んで主電源を入れるような状態なんですね。で最近の若い人はテレビがないっていう方もいらっしゃるので、テレビの例え話で通じるのかなって、ちょっとこの説教を準備してて心配になっちゃったんですけど、テレビの話は大丈夫でしょうかね。主電源入れる、そうしないとリモコンを操作できないわけですけども、御言葉をいただくっていうのは、電源プラグをコンセントに差し込んで主電源を入れるような状態で、ここで大切なことはですね、主電源を入れて終わりではなく、リモコンを操作して電源を入れてチャンネルを合わせること。だってチャンネル合わせなかったらテレビ見らんないんですから。で、もちろんこの合わせるチャンネルはイエス・キリストであります。私たちの心の主電源は神様に入れていただいた。あとは自分たちでリモコンを操作してイエス・キリストに合わせ続ける。チャンネルを合わせる。でそのことが次にヤコブが語っていることです。御言葉を行う人になりなさい。聞くだけで終わってはいけない、それを行う人になれと。それがチャンネルを合わせてイエス・キリストを見るということ、行うということなんですね。でもちろんですね、勘違いしちゃいけないのは、御言葉を行わなければ救われないということではありません。救われるために行うのではなくて、 救われたものとして行うんですよ。御言葉を聞いて信じて救われたものとして生きるために、またその救いに預かっていることを世に向かって広く証しするために、ぜひとも行いなさいと背中を押されているのです。で、その理由がですね、続く節で語られているんですね。鏡の例えです。この鏡の例えって多分皆様が聖書でご自宅で一人で読んでもなんか分かりにくいと思われるかもしれないですね。私自身もなんか なんでこんなことが書かれてるんだろうってよく分かんない時もあったんですけれども、生まれつきの顔を鏡に映して眺める人で、ここでの生まれつきの顔とは、まあ、神学用語になってしまうんですけど、神の似姿、神の似姿としての人間のことが言われています。で、具体的には旧約聖書の創世記の一章にありますように、人間は神に似せて神にかたどって作られたと書かれているんですね。で、これがヤコブが言うところの生まれつきの顔だというわけなんですね。で、神の似姿、神に、つまり神に似せて作られたということは、人間はその生き様を通して神を表す、神を証しするんだ、それが御心にかなうということなんですね。で、そのそういう御心にかなった生き方をする人を見れば、神がどのようなお方なのかが分かるようになる。別に人間の姿が天におられる神様の姿、顔形に似てるとかそういうことではなくて、生き様が似てるということなんです。神様が慈しみ深くあられるように、人間が信じる人たちがそれを表現することで、周りにいる人たちが、あ、これが神様のなんだなっていうのは分かってくる。そういう生き様、そういう人生を送る人のことを、この神に似せた作られた人、生まれつきの顔だということなんですね。で、その自分を鏡に映して眺めても立ち去ると、それがどのようであったかすぐに忘れてしまうって、え、そんなことあるのかって、現代人だとますますこんなこと言われて分かんなくなってですね。で、今の私たちの使っている鏡っていうのはすごくそっくりに映るというか鮮明に映るんですけど、昔の鏡っていう、この2000年ぐらいの前だと青銅とかですね、銅を磨いて映るようにした鏡で、はっきり言って私たちの顔をこう鮮明に映すことはできないんですね、昔の鏡っていうのは。なので、多分見てもすぐに忘れるっていう例えば今の私たちよりははるかに通じるんですよ。今の鏡だったら多分見ても自分の鏡見てパッと話しても忘れるってことはそんなにないと思うんですけど、まあ、当時だったらありえたわけなんですね。で、これも本当に分かりづらい立ち去るっていうんですかね、例えなんですけど、鏡の前から立ち去ってすぐに忘れてしまうというのは、自分が神に似せて作られた人間だという自己認識が保たれていない、すぐに放棄されてしまうということであります。私たちはせっかく神様に似せて作られたのに、その使命を忘れてしまうんだ、そういうことなんですね。で、もっと簡単に申しますと、クリスチャンでありながらクリスチャンであることを忘れてしまう、そういう状況のことが言われているのです。繰り返します。クリスチャンでありながらクリスチャンであることを忘れてしまう、これも実際にはあまりありえないというかですね、実際に忘れてしまったわけではないんですけれども、御言葉を聞くだけで行わない人は忘れてしまったのと同然だと、それが鏡に映った自分の姿を眺めて立ち去る人の例えの中身なのであります。本当にこれ分かりづらい例え話なんですけども、クリスチャンでありながらクリスチャンであることを忘れてしまう、それが立ち去って忘れる人で、ある意味とても滑稽と申しますか、愚かな状況なんですけれども、ヤコブはクリスチャンがそういう状況に陥らないようにと警告してくれているのです。それで忘れてしまわないためにどうするのか、自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守りなさいと言われています。自由をもたらす完全な律法とは、主イエスの教えのことを指しています。 旧約聖書の律法のこと直接ではもうないんですね。イエス様が教えてくださったことが自由をもたらす完全な律法なんですね。で、主の律法の最たるものはもちろん愛であります。愛を受けたものとして愛を実践する。で、ここで重要なのは、主イエスの律法は人を束縛するものではなくて自由をもたらすものだ、しかも完全なものだということであります。完全だということは他の教えは必要ないということなんですよ。何か別な宗教を合わせてこう並行して信じてやっていく必要はないんですね。主の教えこそ完全であり、人を真に自由にするもの。この教えを守り実践することは自由を得ることに他ならないのです。自由を得るからこそヤコブは確信を持って行いによって幸せになると教えているんですね。この行いによって幸せになるっていうのは結構言葉は単純でも難しいんですけれども、この幸せになるっていう言葉の中身は自由になるっていうことなんです。束縛から、あらゆる束縛から解放される、それが幸せなことなんだ。私たちが幸せになるために主の御言葉を行うこと、本日は御言葉を行うというテーマでも中心的なものとして話すのに遅いこと、また怒るのに遅いことが挙げられています。早く起こることは人間を神から遠ざけて不自由にしてしまう。なんか一見早く起こってしまった方がすっきりするように思うんですけど、一回起こってすっきりしてもその後また起こりたいことはいくらでも出てきてですね、怒りが一回で済むなんてことはないんですね。むしろキリがないんですね。で、それで起こることが癖になると、なんというか逆に不自由になってしまうわけなんですね。人間を神から遠ざけて不自由にしてしまうものが怒り、早く怒ること。で、もちろん怒りという感情が発生すること自体を防ぐのは難しいんですよ。怒ってしまったからもうそれでもう地獄に落ちるとか、そういうふうに思っちゃいけないんですね。怒ることはしょうがないけど、それをどうコントロールしてどう向き合っていくのかが大事なんですね。怒りをすぐに表すのかどうか、でもそこにですね、私たち一人一人の支配下にあるということを教えられるんですね。で、何よりもですね、私たちが怒りを抱くとき、そこには柔和な神がいてくださる。人間の原始的な感情であり、避けがたさの極みでもある怒りにおいてこそ柔和な神がいてくださる。そのことを教えられるんですね。怒ってしまったときこそ神様のことを思い浮かべる。少し待ちなさいと一呼吸を置くことを教えてくださる神がおられるんです。その怒りから自由にされるとき、幸せはその人のもとにぐっと近づいてくるのであります。で、最後にもう一点ですね、話すのに遅くという事柄に関連して大切なことがあります。26節以降ですね。自分は信心深いものだと思っても舌を制御する、制することができない。うんぬんと書かれているんですね。で、これも分かりにくい言い回しなんですけれども、簡単に申しますと、偽善のことが言われているんですね。舌を制することができない状態というのは、口先だけはクリスチャンらしいことを語っても、中身が伴っていないことなんですね。見かけ倒し、ハリボテみたいな信仰とも言えるでしょう。クリスチャンはよくそういうことやっちゃうんですよ。口先ではクリスチャンらしいことを語って、中身は全然クリスチャンになってない。で、その一例として、この聖書箇所にはですね、みなしごややもめの世話をしているかどうかと、世の汚れに染まっていないかどうかという点が挙げられています。で、今日の先進国においては、みなしごややもめは社会福祉の領域になっていますので、クリスチャンがどこまでお世話をすべきかどうか、その範囲や限度については聖書の時代とは大きく異なることでしょう。昔の時代はですね、社会福祉なんていう制度がなかったものですから、それを教会が担ってたわけなんですね。 今はどちらかというと国家行政が担うようになってきて、もちろんクリスチャンは全く気にしなくていいということではない。でここで大切なことはですね、よるべない人々のに対して無頓着であってはならないということであります。でなぜならって、その理由が大事なんですけれども、なぜなら神はよるべない人々と共に、そういう人々と共にいてくださるお方だから、誰も助けてもらえないような人に対してこそ神様が共にいてくださる、そんなお方を証しするクリスチャンとして社会的に弱い人々、弱い立場の人々を完全に無視してしまうわけにはまいりません。そこでですね、口先だけじゃないかということが問われてくるんですね。でそれともう一つ、世の汚れに染まることもまた神を証しすることにはなりませんので、特に大事なのはですね、クリスチャンは権力者におもねることなく、忖度とかしないでですね、真実に生きるものであります。たとえどんなに相手が偉い人でも、ダメなものはダメと言わなければならないですね。でなぜここまでヤコブが強調するのかと申しますと、神を表すことはクリスチャンにとって根本的な使命だから。クリスチャンの存在意義はまさにここにあるのです。御言葉を行うことによって、ここに神あり、キリストありと世に知らしめる、そのことを通して世の中が少しでも神のものとして整えられていく、そんな尊い使命を私たち一人一人が担って、賜っているのであります。恐れ多いかもしれませんが、私たちにはそういう価値があるのだと神が認めておられるのです。一人一人はちっぽけな存在にも見えるんですけど、一人一人が神を表す、キリストを表すものとしてこの世に使わされている。だからこそためらう必要はありません。最後の最後にですね、忘れていただきたくないことがあるんですね。個々のクリスチャンがどれだけ御言葉を行う人になっているのか、それを判定するのは神だけだということです。人と比べるものではないんですね。人と比べちゃダメなんですよ。人と比べてどれだけ御言葉を行う人になっているのか、そんな比較をやり始めるとカルト教団と同じような問題に陥ってしまいます。あなたは足りない、もっと修行しなさい、もっと御言葉を行う人になりなさい、じゃあそれはどうすればいいんですかって言ったら、献金することです、どんどんお金出せ、そういう教えをするカルト教団もいくらでもあるんですね。歪んだ功績主義なんです。そんなものから自由になるために主が十字架で死んでくださったのです。一人一人与えられた賜物は違うんですよ。どれだけ神の御言葉を行えるかどうか、それは限度が違うんです。一人一人行えるジャンルや分野も違うんですよ。そんなのに人一人と比べたらですね、やはりあなたは劣ってるとか、あなたは素晴らしいっていうふうに格差になりかねないんです。そういう人々のために主が十字架で死んでくださった。だから足りない部分は全てイエス様が補ってくださるんです。だからこそ神だけが個々の信仰者の生き様を見極めて、また真実に見守っていてくださるのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはヤコブを通して御言葉を行う人になりなさいとお勧めしてくださいました。何よりもあなたご自身を表すために、あなたご自身を証しするために私たち一人一人が使わされていることを覚えます。御言葉を聞くだけで行わないのはもったいないことだと、何よりも行うことによってさらなる幸せを得なさいとあなたは教えてくださいました。今本当に気候が厳しい時代を迎え、また人権と言いながらも世界中で豊かな人と貧しい人の格差が広がっていることも覚えます。主よ、どうか私たちが見せかけだけの偽善的なクリスチャンになるのではなくて、 本当にあなたの御心を行うものとして、それぞれ与えられた能力、賜物、タラントを生かして、どうか一人一人の在り方であなたにお仕えするものとさせてください。どうか私たちの生き様を通して、生き様を見ることで世の人々が本当の平和を得ることを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。